OM のラウンド QSO。
こんばんは、 ZH1DLJ 田中です。
はい、こんばんは、 JA1VNP 海老沢です。
はい、 JA1BTL 三田香織です。さあ、暑さ寒さも彼岸までということでね、お彼岸でございますけど、少しは涼しくなったのかな。
少しはね、
少しはね、うん、そうなんでございますよね。田中さんはなんかお忙しくて、あっち行ったりこっち行ったり。
そうですね、
うんうん、今度ジャズの次はどこ行くの。
ジャズの次は全日本の ARDF かな。
また ARDF だけど、ね、今度はどこでやるんですか。
宮城県。
おー、また東北なんだ、
うん、そうなんですよ、
うんうん
ね、何で行くのって聞いた。
今度また何で行くの。
車。
今度車今度車なの。
そう、車買いましたね。
マイカーを買い替えたから
春にね、うん、それでちょっと遠出しようかなと思って、
ね、今までね、うん、軽自動車だったからね、
うん、
だから乗用車タイプになって快適になったんでしょ、
うん、でも ARDF は山の中だから駅から行くと大変なんですよ。
あ、電車で行くとね。
そうい
うことか、
う
ん、
でなんか移動するにもその会場にね車があった方が便利ですもんね。じゃあ車中泊とかしながら行くの。
いや、ちゃんと、うん、
ホテルを取ってね、うん、そう。じゃあ、あのね、10月、来月もうすぐ10月ですけど、今ね、あの体験運用をみんなでやろうということで、うん、10月の21、22、全国的にこの体験運用の日っていうことで結構イベントを組まれてるじゃないですか。はい、水戸のパルルンもですね、あのこの体験運用の日にやります。体験運用を。
ところで体験運用って何よ。
だから免許持ってない人が無線で喋れるの。
だよね、誰でもいいの。
そうだよ、うん、それが体験運用で、私たちがちゃんとお手助けをしてあげてから、うん、じゃあ変わりますねっつってマイクをその免許がない人に変わって、うん、変わってあげられるとその人が無線で喋れるの。
あ、訪問祭りの時もやりましたよね。
でさらに興味を持ってもらおうっていう、うん、そういう狙いね。
そうそうそう、それで免許も取ってもらえたらなって。でその体験運用を10月21、22、皆さんケーズ電機さんの本店の駐車場でやってますから、ぜひお越しください。
あの時君は
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、今話が途中になっちゃったんですけど、そういったことで、皆さんにね、免許がない子供さんたちでも、でも大人の方でもちょっとアマチュア無線興味があるんだけど、うん、どうやるのかなとか、そういう思ってらっしゃる方はぜひ来ていただければ、免許がなくてもお話ができるので、ぜひそこでね体験していただけたらなと思います。
でもケーズ電機ってほらいろんなとこあるけど、
本店の駐車場
どこにあるの。
水戸市坂戸町。
水戸市坂戸町って
本店です、ね、本店大きい、うん、一番大きい水戸本店の、駐車場の隅っこの方にテント張ってやってますから。
これ聞いてる人分かるかな。
うん、分かる。水戸本店
6号と50号のぶつかるところかな。
交差するところ。
交差点の交差点のところ
。水戸、あ、水戸南インターの入り口の近くの。
そうですね、近くですね。
あのでっかいケーズって書いてあるところ。
そうそう、そこでやってますからね。
はい、よくさ免許講習会で取って、うん、取ったままでどうやっていいかわからないっていう人がいっぱいいるじゃん、
うん、
そういう人もいいんだね。
そういう人でもいいです。
あ、うん、あ、それは助かる ね、
うん、まだだから免許を取ったけど、うん、電波出したことないっていう人も、うん、ぜひあのお勉強がてら、うん、来ていただければ、うん、そうやってみんなでね楽しく、できたらなと思って。だからお父さんお母さんもぜひね、子供さん一人じゃちょっと来れないと思うので、うん、お店の方連れてきていただければやってますからね、皆さん。そしてこれを聞いてる無線化の方々、子供たちとかそういった初心者の方が電波を出すので、もしそれをワッチされたら、いつものラグ中のようなお話じゃなくて、そういった皆さん向けでお話をしていただけるとありがたいなと、うん、ね、 子供さんにリグはねとかアンテナはねなんていう話したんじゃなくてね、学校どうとか勉強どうとか趣味や何とかっていうようなお話をぜひしていただけたらなと思ってますので、ぜひこれを聞いている無線科の方々もね、10月21、22には全国的にいろんなところからそういった電波を出すことになってるみたいなんでね、ぜひお願いいたします。
これは申し込みは必要なんですか？
申し込みはないですからね、あのやってますから来ていただける、はい、もしかしたら場所によっては必要なところあるかもしれないけど、うん、水戸のパルルンのところはないですから、誰が来ていただいても結構ですので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、それじゃあ今日もですね、お客様先週に引き続きということでアイカムの稲田さんにお越しいただいてます。
こんばんは、はい、JL3VRF 稲田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、アイコモさん、先週は IC905 というお話をしていただきましたけれど、もうその他になんかアイコモさん新製品出るよとかこんなのあるよみたいななんか、はいはい、お話ってありますか？
はい、あのハムフェアでですね、あくまでも参考出品の形でちょっと一つ出させてもらったのは、あの ICR15 っていうのを出してました。
ほいほい、
あの無線機が置いて立ててあって、その周りに、まあ、ガラスケースみたいなのが、まあ、かぶせてあるんですけれども、中にはあの飛行機をですね、少し3台ぐらい、ブルーインパルスの歴代のやつっていうのをこう置いてるんですけど、見る人が見たら分かるんですけど、ちょっとマニアックな雰囲気を出してましたけど、あれはあの当社がこれから出したいなと思っている受信専用機を想定してます。
あ、じゃあそんな飛行機が並んでいたということでエアバンドが聞けちゃうの？
はい、そうですね、一応コンセプト的にはそういうの受信専用機の中でも今、まあ、特に受信で一番人気があるといったらエアバンド、飛行機が好きな方、軍用機が好きな方、そういう飛行するものですよね、うん、それはもう世界中どこでもAM でアナログでデジタル化されてませんので、これはもう共通ですから、そういう人がのマニアの方もいっぱいいらっしゃるので、まあ、2波同時に聞こえる、受信機をぜひ出したいなということでコンセプトモデルを出してます。
今までアイコムさんにはそういったエアバンドもちろん聞けるのもたくさんあったわけですよね？
そうですね、の2波同時聞こえるっていうのは、まあ今現在は、確かないと思います。ハンディキは アルインコさんで以前あったり、うちで R20 とか、まあ、30とか一時あったんですけれども、今現在全メーカー見ると2波同時に聞こえるハンディキはないと思います。
あ、はい、じゃあそれを新たに今回参考出品ですけど、じゃあ参考ということは、まあ近々
そうですね、まあ、そのどれぐらいかかるかわからないですけれども、その2波聞こえるやつっていうのは結構皆様から需要が多くて、例えば、まあ、空港でその大きい空港だとやっぱり滑走路4つとかって入ってきますから、はい、やっぱ2波聞きたいっていう人いる、それとかあと、航空祭でブルーインパルスとか、その自衛隊も聞きたいけれども民間も聞きたいってなると、やっぱり2波どうしても聞こえないとダメなんで、すると200メガ100メガで聞かないとダメですから、そういう2波聞きたいという感じ、確か200だったと思います。 U ですね、ちょっとこれ間違えてたらすいません、あの運用と民間とは別ですから、
はいはい、
そういうのを2波聞こえるのができたらいいなということの参考出品となりました。
うん、結構ねエアバンドって皆さん聞いてらっしゃる方結構いらっしゃいますよね。
そうなんです、あの正直のところスマホとかでですね、今あのアプリを入れればどういう機体がその今こっち来てて何番とかいう見るソフト、
見れる、はい、ありますね、
あるんですけど、それがあっても受信機の販売台数というのは全然落ちないので、
うん、
それはやはりそのリアルでその管制塔とその送受信の方のこう通信を聞きながらこう写真を撮っていく、もしくはそれを聞きたいという人はやっぱりかなりの量が日本にいらっしゃいます。う
ん、あの普通のハンディ機のアイコムさんだったら 552ですよね、 ID、
はいはいはい、
ね、あれでも危険ですよね。
ですね、あの同時に確かエアバンド2波はどうだったかな、
一般は聞ける、
一般は間違いないです、うんうん、あと U の上の方のちゃんと感度が取れて聞こえたかどうかはちょっと自信がないですけど、今度の R15 というのは2波ちゃんとあのスペック内に入るようなあのおまけ機能ではない きちりとしたものになる予定です、う
ん、
はい。
田中さん、海老沢さんは聞いてますか？
たまに聞いてる。
たまに聞いてる、はい、うん。
でほら、エアバンドって意外と無線化で興味持つ人も多いんだけど、うん、意外と女の人で若い人、うんうん、女性の若い人でエアバン聞きたいんだけどどうすればいいのって聞かれることは多い。
ああ、確かに、なんかこの前もなんか誰か質問されてましたよね。
された、
うんうんうん、田中さん聞いてます？
いや聞いてはいないんですけど、でも多分ね、茨城空港ができてから、そういう人が増えたと思いますよ。
この上すごい飛行機、うん、パルルンの上飛行機通るもんね。
あの茨城空港に見学に行った時に、うん、こう飛行機見ながらこうやって聞いてた人がいるから、あれエアバンドだよね。
ああ、そうだね。
あそこは自衛隊もあるから、
うんうんうん、
で成田の飛行機もこう
通りますね、ここの上はね、
多分、
うんうん、ね。じゃあ結構全国的に皆さん、これが発売になったら結構また人気が出ちゃ、ね、出るんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。あと特にあの U の方のブルーインパルスとかは当日その飛行ルート言わないので聞いてないとわからないですから、受信しててそれでパッとこう SNS とか上げてくれる人がいるんですけど、まず聞かないとわからないです、
うん、
はい。
ね、あの最近ね、あちこちで結構このブルーインパルス飛んでるってね、なんかこうやった使ってるっていうの聞いたりしますから、マニアは聞きたいでしょうからね。
そうですね、うん、ね、ぜひぜひですね。
なんかね、何喋ってるか分かんないんだけど、なんかあのこう英語のやり取り聞いてるとなんかいいですよね。でやっぱよく聞いてると、なんかあの私たちがほら、無線喋るときにいろんな用語を言うじゃないですか。
そう、コードは一緒ですから、
ね、だから、ああなんか言ってるみたいな、
はいはいはい、うん、あれ共通ですから、あれ聞いてもらえれば、まあ、アマチュア無線の人は親しみやすいやかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん。海老沢さんもこの前車に乗ったらゴゴゴゴって何やってんのって言ったら、エアバンドとか言ってた、うん、ちょっと入り悪いなとか言いながらなんかやってましたけど、そうですよね。
ID5100 が積んであるから、あそこにエアってのがあったから、うん、聞いてみようと思って、
うん、ね、そしたらなんかこうごじょごじょやってましたけど、聞こえて、ちょっと聞こえたり聞こえなかったりでね、うん、まあでも皆さんそうやってね、新しいのが出てくると楽しみも増えるっていう感じで、ね、あとなんかこうこれだけ言っておきたいなみたいな、なんかありますか？大丈夫ですか稲田さん？
あ、はい、あの、まあ、あのまた、今ご注文いただいている905また、随時出荷していきますので、ご迷惑かけますけどよろしくお願いします。
お待ちの、はい、905が増えて仲間が増えるといいですね、
うん、そうですね、みんなでね、そうやり取りできるといいですね、うん、はい、いや、じゃあ本当に稲田さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それじゃ今日の曲は何でしょうか？
今日はですね、5つの赤い風船で心静かにという曲です。
はい、それじゃ聴いてください。
何気なく日々を過ごしているつもりでも、限られた空間しか僕らは持ってない。同じ時間の通り、毎日の繰り返し、僕らはアリの巣のように行ったり来たり、そんな小さな小さなただの暮らしの中で、嬉しいことがあればその場が天国に変わる。幸せな思いが心をほぐして、明日への喜びも湧き出すことがある。静かな心、豊かな気持ち、いつも周りを鮮明に見ていたい。自分のペースじゃない流れなら、そっと離れよう心静かに。一度心が沈んだら思いやりだなんて、ありふれた時間では 温められない。凍りついてしまうのは誰の心も同じ。花のような思いになれたらいいんだけれど、静かな心、豊かな気持ち、いつも周りを鮮明に見ていたい。自分のペースじゃない流れならそっと離れよう心静かに。自分のペースじゃない流れなら離れよう心静かに。
76.2 Music Lovers FM。
心静かにでしたから歌も静かにでした。はい、それでは、後半はジャードコーナーです。さあ今週はどなたでしょうか。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。ジャードの保証事業センター谷鹿と申します。
はい、谷鹿さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日谷鹿さんの話題はどのようなお話でしょうか。
ですね、9月25日から施行される、主な事項ということで、
はい、
お話を進めていきたいと思います。
明日から何かまた法改なんか変わるんですか。
そうですね、はい、まずですね、アマチュア無線の再免許のっていつからできるかってご存知ですか。
再免許は、あれ1年前でしたっけ。
そうですね、今で1年前でしたけども、
ですよね、はいはい、
ね、これが25日から半年前からになってしまうんですよね。で免許の有効期間の1ヶ月前までに手続きをしなければいけないということになります。
結構これ忘れちゃう方結構いるんですよね。
そうですね、うん、結構こちらにも再免許の申請忘れてしまってっていう方も結構ね、はいはい、改めて開局で申請してこられる方も結構いらっしゃいます。はい、
そこら辺がこの、9月25日にっていうことで変わるのは10月ぐらいから、は
い、9月25日から
5日からも変わるんですか。
そうです、
ね、あら、はい、
ですからやっぱりご自分の免許証の有効期限ですね、
はいはい、
時々確認するようなことをされた方がいいのかなと思います。
あ、確かに、はい、ね、今までは1年前からで、そろそろやるかってやったら今度はまだ早すぎますって感じですよね。
そうですね、
やろうと思ったらね、
はい
はいはい、一番免許のことですから結構それ大きいですね。
うん、そうですね、施行してしまうとね、また開局からやらないといけないですから、うん、
はい、
ちょっと費用もねまたかかってしまいますし、
はいはいはい、
忘れずにっていうことですね。
はい
はい、
はい、それがまず一つ、
一つですね。あと一つはですね、やはり25日からになるんですけども、アマチュア局の、軽微な事項の変更とかで、今まで20ワット以下ですと既に許可を受けている設備に一部変更があったときには直接総合通信局に申請をすることはできたんですが、うん、今度はリニアアンプとかですね、トランスバーターを使ってもう一つ、430メガで許可を受けていたら今度1200メガとか5600メガヘルス帯のトランスバーターをつけるときには、うん、今度は直接総合通信局ではなくて、保証実施者を通すような形に手続きが変わります。
っていうことは保証ということですから、はいすね、ジャードさんのところみたいなところをこう通してから、ね、ということになるんですね、
はい、そうですね、そういう手続きが必要になってきます。
そういったもののこう書類というのは、はい、なんかまた複雑になってまた書かなきゃいけないものとか増えてくるんですか。
書類の方もですね、今度開局申請だとか変更申請の様式も変わりますので、
はい、
で古いものも25日から半年間は従前のものを使えるようになってますので、
うんうんうん、
その前古いものもご利益、まあ、現状のものですね、使えるようになってます。
ね、でもまたね、はい、いろんな書類なんかも、はい、総務省さんの方の提出の書類も、
はい、
結構変わってきましたもんね、新しい様式にね。
そうですね、変えてしまっているので、昔のね販売していた様式ではもう使えなくなってますので、はいはい、申請しようと思って保管していたもの、まあ、確認していただいた方がいいと思います ね、
いいですね。そういった書類というのは、はい、なんかのダウンロードできたりとかするんですか、はい、ホームページから。
そうですね、ホームページの方からダウンロードできます。
はい、
でどうしても近くに販売店がないということで、まあ、そういったものを手に入れられないという方はジャードの方でも有料になりますけども、サービスで送りはしてます。
そうなんですね、いやね、ちょっと高齢者の方でちょっとネットやってないんだっていうような方は、ね、
はい、結構お問い合わせも今も結構ありますので、
じゃあそこら辺はジャードさんに連絡をして
という感じですね。ご連絡いただければ優勝になってしまいますけども、うん、お送りすることはできます。
はい、
はい
はい、やはりこの2つが結構アマチュア無線の方々には大きな、
そうですね、うん、はい、
ことになるんでしょうかね、
はい、
うん、その他っていうのは何かあるんですか。
他にはですね、免許証の記載内容も今度25日から、変わりますので、変わる予定でおりますので、うん、免許証今まで中心周波数と電波の形式と電力、
うんうん、
細かく書かれてましたけど、うんうん、例えば一山の移動しない局だと一括表示記号ということで数字の1に AF ですね、
うん、
これだけの表示になります。
なんか今まで、ね、はい、いっぱいこう細かくなんか書いてあったじゃないですか、
そうですね、
周波数ごとに、
はい、
そういったものが
記号だけで表示されるようになります。
あ、そうなんですね、
はい、
はい、あとその他はありますか。
他ではですね、そうですね、イカ付き再コードと、あとアマチュア局が使用する、まあ、電波の形式周波数の使用区別ってありますよね。よくバンドプランって申し上げた方が分かりやすいと思うんですけど、それも9月25日、まあ、月曜日から、予定で変更になりますので、運用する例えば電信 CW やる方はどこからどこまでとか、他の筐体機の全電波形式はどこからどこまでっていうものも改めて改正されますので、運用の際にはご注意をいただければと思います。
結構そういった周波数のところのバンドプランっていうのは、はい、結構こう細かく結構変更になってますよね。
そうですね、一応総務省から出ているものは全電波形式とか CW ということでいろいろ分かれてますので、
はいはい、
またアマチュア無線連盟の方で細かくですね細分化するかもしれませんので、
うん、
まあ、そのあたりよくチェックをしながら出てはいけないところに出ないようにしていただければと思います。
わかりました、
はい
はい、まあ、でも本当にね、いろんなところで法改正っていうのが結構こう見直されてきていて、はい、いろいろアマチュア無線の方の方々に対しても、ね、少し緩和されたりなんかするところも出てきたり、こういろいろねありますから、
はい、
あとはねこの手続きなんかももうちょっとこう簡素化になってこれから行くともっと嬉しいんですけどね。
そうですね、多分その方向で総務省も動いていると思いますので、まあ、なんか予防とかあればね、どんどん、アマチュア無線の目を通してやっていただくのがいいのかもしれませんね。
そうですね、
はい、
あとその他何かありますか。
他にはですね、あとは特にないですね。またまあ、アマチュア無線連盟の機関紙ジャルニュースとか、あとはまあ、いろんな雑誌ですね、19ハムラジオとか他の雑誌なんかもいろいろこういったものを、細かくですね出していますので、そういったものも一応参考にして運用されることを、お願いしたいと思います。
はい、あとね、谷敷さんと言いますと、はい、あと保証認定とかの方の、ね、はい、関係もやられていますけど、こちらの方も引き続き、はい、
そうです ね今アマチュア無線の、まあ、古い機械で申請をしてくる方、あとはまあ、FPV ですね、ドローンも結構多くご利用いただいてますね。
はい、
はい、
やっぱりドローンを飛ばしたりなんかするときに、そういった保証の認定が必要なものはね。
あ、そうですね、ドローンの場合には二次業務の誓約書というものが必要になってきますし、はい、あとアマチュア局でいうと、まあ、電力の大きい、まあ、50W、まあ、20ミリワットを超える移動しない局の方ですね、うん、まあ、20ミリワットというとあれですけども、大体50W、まあ、100W、200W で申請する方は電波防止針の、計算値、まあ、周波数ごとの数値を、まあ、Excel であるとか Word で総務省が提供してますから、そういったものもデータも出していただかないといけないので、忘れずに出していただくようにお願いしたいと思います。
わかりました、はい、じゃあね、いろんなところで皆さんね、変わっていくので、日々そういったものを確認しながら、はい、いろんなことをやられるのがいいかもしれないですね。
はい、ぜひいろいろ資料データ等ですね、ホームページを活用していただければと思います。
はい、とにかくあとはね、皆さん免許の方もなんて言いましても、はい、切れちゃったら大変ですし、
ね、
はい、じゃあまだまだ半年だからいいやって言ってたら、その半年過ぎて、ね、できなくなっちゃったら、ね、また免許の方も取ら、ね、し直しになっちゃいますから、
その辺、
ね、気をつけていただければなと思います。はい、はい、谷鹿さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いいたします。はい、ということでございましたよ。はい
はい、
はい、いろんな様式がね変わってくるから、皆さんはちゃんとあれですか、なんか変わった時には紙ですか、それとも電子申請ですか。
あ、両方やってます、
うん、両方やってます、
うん、やっぱりなんかね、紙の方がやりやすい時と、ね、電子の方がやりやすい、いろいろありますもんね、うん、
あのね、紙だと紙で書いとやっておくと何台使ってるかがすぐ把握しやすい、うん、でもこれから電子申請でしょうね。
これからね、そうですね、はい、うん、はい、ということでございます。じゃあ今日もそろそろお別れですが、お別れの曲は、
はい、今日はですね、エンゲルベルト・フンパーディングで太陽は燃えているっていう曲です。
はい、じゃあこの曲を聴きながらお別れしましょう。
はい、ZH1DLJ 田中でした。
はい、JA1VNP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。
さよなら。
Love me with all of your heart or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. Start with
Just promise me this, that you'll give me all your kisses. Every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment.